You're listening to Dear Superwoman, episode number 46. Hello, queens. How are you? I hope you guys are doing very well and healthy and happy. And of course, it's safe. 皆さん、お元気にしてますか？今日、これ録音してるのが2月の14日、バレンタインデーです。Happy Valentine, everyone! I hope you guys have had a really sweet day as sweet as chocolate.
皆さん、私のパートナー、まあ、ロミって言うんですけど、ロミからチョコレートをもらったんですよね。で、私は何も用意しなかったんですよ、実を言うと。なんかこう、アメリカ、私のこの観念では、男性が女性に何かくれるっていう、そういう考えがいつもあったので、私の方から全然用意しなかったんですよね。でもなんかこう、ロミはもともとエジプトで生まれて、16歳までエジプトで育ってたんですけど、今帰化してアメリカ人なんですけど、そのエジプトではこう男女お互いにこうプレゼントを交換するっていう慣習があるみたいで、でなんで今まで何にも言ってこなかったのかよくわかんないんですけど、もうデートして8年目で結婚して、でもう結婚して10年くらい経ってんですよ。なんで今更なんかこう俺もプレゼント欲しいっていうようになったのか、私には大変意味不明なんですけど、そしたらもうちょっと私も早く学んでね、なんか彼のためになんか作ってあげたりとかしてたんですけど、なんで今年に限って私にプレゼントないのって言ってきたのかちょっとよくわかんないんですけど、後でロミの好きなハンバーガー屋にでも行ってですね、一緒に食事を楽しみたいと思います。でですね、このまたバレンタインデーに、この私のこの Dear Superwoman、スーパーウーマンたちへの面白いレビューを見つけてしまったんですよね。で、この方はですね、この私が歴史も正しい情報も知らないまま、このリベラルなフェミニスト発言をしたのが気に入らなかったみたいなんですね。で、リベラルフェミニストはこれだから世界を分断するんだみたいな感じで書いてあったんですよ。でだけど、なんかこの最後の方にインタビュー、ね、私が誰かとインタビューしている間っていうのは、相手の話の振り方とか引き出し方がうまくて、すごく勉強になりましたって書いてくれたんですよ。でね、なんか、そんなに聞いてくれたんだって、しかもそんなに聞いてくれた後にレビューちゃんと書いてくれたんだって、逆に感動しました。本当、ありがとうございます。でですね、この方は、竹島の数字の9とか、竹島9さん。Q さんと呼びましょう、これから。Q さん、今後ですね、私もフェミニストとして、さらなる世界の分断を避けるためにですもんね、Q さんとお話ししたいんですよ。その、喧嘩するとかそういうんじゃなくて、どういうふうに、この、いい世界をお互いに作っていかなきゃいけないかっていうのをお話ししたいので、Q さん、ぜひ、私のインスタグラムの DM で連絡いただけませんか？もう本当に喧嘩とかそういうのはしないで、ただ単に、Qさんとお話ししたいです。Come on, enjoy me. 撮って食ったりしないので大丈夫です。そう、それでですね、Apple のポッドキャストのレビューって、日本の Apple ポッドキャストだと、アメリカからだと見えないんですよ。で、どんな方がどんな風にレビューしてくださってるのかっていうのがわからないんですよね。で、そもそもそのポッドキャストって、この反応が少ないんですよ、やっぱ。反応が少ない媒体なんですね。だからこの感想をくださいとか言ったらこう感想くださいって言って感想くださる方最近いらっしゃるんですけど、本当に嬉しいんですよ、感想いただけたりとかすると。なのでもし皆さん、私は見えないけれど、もしこのポッドキャスト聞いて何か感想があって、なんかこう良かったとかっていうのがあれば、ぜひポッドキャストにですねレビューを残していただけないでしょうか。でですね、今日のゲストはですね、リリース日のこのバレンタインデーにちなんで、パートナーシップ専門コーチの方をお呼びしました。今回はですね、異性の心を上手に投資する方法、アドラー流子育てベーシックブック翻訳者、国際結婚1年生著者の塚越恵子さんです。恵子さんとのお話はですね、このデート中の方とかですね、婚活中の方、で国際結婚を考えていらっしゃる方ですね。で実際にその今国際結婚をしている最中の方たちもですね、聞いてほしいです。なんでかっていうと、その自分がなんで結婚したいのか、結婚 とかって自分にとってどんな何なのかっていうことをですね、クリアにするためにですね、耳をかっぽじって聞いてもらいたいです。もうね、悦子さんの答えが本当にクリアで簡潔に説明してくださっているので、この回はねすごく面白いものになりました。なので聞いてみてください。 Enjoy。 悦子さん、こんにちは。
こんにちは。
悦子さん、はじめましてなんですけど、はじめましてというか、ハミライの、オフ会で一回お会いして、多分それ、これもズームで一回お会いしただけなんで、いきなり本を出してるっていうのを見て、で、私はその、本を出しちゃった国際生活1年生っていう、
はい、国際結婚1年生。
ごめんなさい。国際結婚1年生と、はい、で、その後に、悦子さんが翻訳された異性の心を上手に投資する方法、
はい、
で英語の題名はアタッチドですよね、
はい、
で私後ろに本持ってるんですけどまだ読んでないんです。
あ、
で
英語の方ね。
そうなんです。で一回も読んでないんです。でも英語の日本語の方を読んだらすっごい面白くてハマってしまって、で翻訳されたのが悦子さんなんです。
はい、
でですね、早速なんですけど、悦子さん、私あまりその悦子さんのことを詳しく知らないので知りたいんですけど、
はい、
悦子さんはその最初に国連でお仕事されたんですよね。最初というか、
はい、あ、そうです、
国連でお仕事されたんですよね。
はい、
それで、それは何年から何年までですか？
それは1998年から2002年ですね。
2002年。
はい、
で2000年に旦那さんとお会いしたんですよね。
そうです。
そうで、旦那さんとそれで2年間付き合って、それで結婚されたのが2002年。2002年に結婚されたんですね。はい、あ、それでじゃあ結婚を機に退職
されたんですか？そうです。辞めてアメリカに来たって感じですね。
はい、ちなみにどうやって知り合ったんですか？
スイングダンスっていうダンスがあるんですけど、
はい、
スイングダンスの、なんていうんですかね、ダンス教室があったんです。でもね、ダンス教室は毎週日曜日だったんですけど、そこでは出会わなくて、実はその教室に通ってる生徒さんに、今度阿佐ヶ谷でストリートジャズフェスティバルがありますからみんなで踊りに行きましょうみたいなメールが来て、私もそのまだ始めてもう2ヶ月とか数ヶ月の時だったんですけど、面白そうだからって、はい、あんまりほとんど友達もいない状態で一人で行ったら彼もそこに来てたんですよね。
そこでデートが始まったんですか？
うん、そうですね、最初はなんかグループ交際みたいな感じで、みんなその同じ、はい、ダンスに来た仲間で仲良くなって、いろんなカラオケとか、なんかいろいろ踊りに行ったりとか、遊びに行ってたんですよね。で、仲良くなったって感じです。
で、悦子さん、パートナーシップコーチでいらっしゃいますけど、その頃はパートナーシップコーチに興味はあったんですか？その旦那さんと知り合った
時は。その時は全然そんな、なんていうんですかね、そういうこと自分がすることになるとも思わなくて、
何がきっかけで、その旦那さんとの結婚がきっかけですか？
それも、結構ずーっと後ですね、私、その国際結婚1年生を書いたきっかけでもあるんですけど、私は、主に夫の両親にすごい反対されたんですよ、結婚を。
うん、
で、その結婚する前に、彼が横須賀で勤務してたっていうのもあって、横須賀基地で。横須賀基地が行っているプレマリッジセミナーっていうのを2日間出たんですね。で、まあ、もちろんその私も彼も初めての結婚だし、なんかこういうのがあるけど行ってみないって彼に言われて、あ、面白そうだからって言って仕事休み取って行ったんですね。で、そこで結構それが面白かったんですよ、やっぱり。なんかこれとこれとこれについて話し合いましたかみたいなリストを渡されて、で、実際にその場でもカップルで、まあ、基本出席するんですけど、その場で話し合って、でファシリテーターが男女1人ずついて、日本人とアメリカ人とで、こうディスカッションファシリテーションしてくれたり、あとは宿題も出たりして、2日間だったの で次の日までにこれ話してくるようにみたいな感じで、でなんかね、最後はちょっとこれビジネスっぽいんだけど、なんか新しいファミリーを作るためのミッションステートメントを作るみたいな、そういうエクササイズもあったりとかして、
ミッションステートメント、
なんか自分たちのルールみたいな感じで、で、okay. それがまあ割と面白かったんですね。で、そこでなんか私と夫もいろいろ喋ってる時に、その結婚式について全然違う考え方をしてることが分かって、で、なんか最後はもう結構行き詰まってしまったんですね、話し合いという、どうするどうするみたいな感じで。
それはお互いでですか？
お互いです。それで彼は、 まあ、なんていうか、その頃はっていうんですかね、クリスチャンだったので。
その頃
これもね、なんかね、どっかの本に書いてあったんだけど、こう、ほら、オリーブガーデンってあるでしょ？イタリアレストラン、
はい。レストラン？うん。
でもね、なんかその、それはちょっとオリーブガーデンを揶揄する言い方なんですけど、オリーブガーデンはイタリアンじゃないって思う人もいるから、うん、
私イタリアンだと思わない。
思わないでしょ。そうそう、だからどのことをクリスチャンっていうのは、その オリーブガーデンをイタリアンっていう程度のものだっていうか、そのレベルこれちょっとニュアンス伝わりにくいから、
まあ、
そんな
になんか、
なんちゃってとは言わないんだけど、例えばね、聖書の話なんて私の方が言ってるぐらいだし、教科にも出ていかないし、多分今聞いたら、うん、よくわかんないって言うと思うんですよね。自分が本当にクリスチャンなのかどうかも。で、まあでもそこが結構そのポイントで、要はね、夫のお母さんが特に厳格なクリスチャンだったんですよ。だから彼女としては自分の息子を育てたつもりが、なんでクリスチャンでも何でもない人と結婚するのみたいなことで、まあ反対されたんですね。
うん。
で、まあその、だから結婚式も一応その頃彼はまだクリスチャンのつもりだったので、まあなんか教会でみたいなこと考えたみたいなんだけど、私はちょっとその全然最初からもうウェディングというものは憧れも何もなかったし、あんまりそうガーリーガーリーじゃなかったから、ドレスとか別に全然着なくていいしっていう感じだったので、そこで結構揉めたんですよ。で、せっかくベースにいるし、ベースでカウンセラーもいるから、でせっかくそういうプリマリッジセミナーに出に来てるわけだから、ここでもうなんかLet's make most out of it みたいな感じで、もうその機会を最大限に活用してカウンセリングをしたんですね、してもらったんですね、日本人の女性の方と。で、そこで結構その、
うん、2人で、
あ、2人です、
2人で一緒に、
うん、そう、それが私の初めてのカップルカウンセリング体験だったんです。で、それが結構ポジティブな印象があったので、それがまあ原体験となって、その先ほどお話ししたその夫の母親との関係とかも、もう結婚してからも結構しばらくはいろいろこう複雑だったんですね。でも夫は、私がちょっとその私が渡米するより前に夫が先に渡米してたので、まあ、時間差があったんですけど、その時に夫は一人でカウンセラーを探して相談したりしてたんですね。で、私が実際結婚してアメリカに行ってからもカウンセリングを一緒に受けたりしたんです。で、それが結構その私のなんか結婚生活を良好にこうメンテナンスするためにカウンセリングっていうのは有効だなっていうのをすごい刷り込まれたんですよ。で、それがまあ何年か経って、その私も他にサンディエゴでお仕事したりいろいろしてたんですけど、いずれ子供たちも日本で生活させてあげたいなって、その一時的にね、日本語を学んだり、うちの家族と私の家族との関係を構築したりっていうためにも、子供たちに日本に生活させてあげたいなって思った時に、ずっとサンディエゴで仕事をしているとそれができないので、自分で何かしたいという気持ちになって、その時にコーチングっていうことを考えて、で、コーチングのトレーニングを受けている時に、みんないろいろ、自分は例えばリタイアした人のコーチになるとか、ファイナンスのコーチになるとか、いろいろ決めて、なんかニッチというか自分のスペシャリティを決めていくのにあたって、私は何だ、どのテーマだったらもうなんか好きでいくつまででも語れるだろうかと考えた時に、やっぱりこのリレーションシップ、特にその国境を越えるようなその国際結婚だったりクロスカルチャーリレーションシップみたいなことにすごい興味あるなと思ったので、じゃあそれでいきますって決めたんですね。でたまたまなんかその一時帰国日本にしてる時にご縁をいただいて、国際結婚1年生って本を書くことになったので、で、それ以来っていう感じです。だからもう勝手に本当に名乗ったっていう感じです
ね。なるほどね。私も国際結婚1年生を読んだんですけど、結婚する前に知っとけばよかったと思いました。私も夫が夫の家族全員と言っていいほどすごい厳格なコプティックだから、そのオーソドックスクリスチャンなんですよ。アラブの人たちが、アラブの人たちのクリスチャンっていう感じなんですけど、で、お父さんが特に一番その厳しいというか厳格なクリスチャン、そのオーソドックスクリスチャンなので、私が結婚する、夫が結婚するって言った時に、異教徒と結婚しては俺たちを、私たちをこう地獄に落とす気かって言って、で、それもあって、あと妹が、2人妹がいるんですけど、上の妹、その一番上の妹
がそのアラビア語ですごい長い長い文章を夫に書いて、
うん、
いかに反対かって私を迎え入れることに反対かっていうのを書いてたんですよ、アラビア語で、私にわからないように、
うんうんうん、
英語じゃなくて、
うん、
でその後にもどうしようって言ってて、じゃあもう私もそれで、私は一応その日本、多分旦那さんが言ったようなクリスチャンっていうのはその私たちが言ってる一応仏教徒ですっていうことだと思う。
多分ね。
多分そうだと思う。
そんな感じね。うん、
そう。で、夫は全然そんな厳格じゃないですよ。もう全然何にも。まあ一応その結婚するとなったら、そのオーソドックスの教会では式は挙げてもいいけど、別にどうでもいいって思ってる方で。
うんうんうん、で彼はアメリカで生まれ育ったんですか？
いや、彼はもともとエジプトで生まれて、16歳の時にアメリカに、うん、あの学校に来るためにアメリカに来たんです。でその後、そうね、そう、その後あのグリーンカード取ってあの、うんうん、ナチュラライズしたんですけど、
うんうんうん、
でその後アーダコーダって言ってて、私は一応仏教徒だからそのクリスチャンのことはできないみたいなことを私もツパって言ってたんですよね、
うんうん、
それでなんかもうかまたそれ で, かでお父さんの猛烈な反対を食らって、みんな地獄に落ちるとか言って言い出して、この娘のためにみんな地獄へ落ちるとか言い出してすごいことになったんですよ。でも喧嘩してる時はお互いアラビア語だから何言ってるか分かんないんですけど、うん、でも私のこと言ってるなっていうのはすごい分かるんですよ、うん、雰囲気で、うん、あーとかって、でもそれでなんかもうしょうがないと思ってて、でなんかこのそうやってやってるうちにお互いにその仏教ってものとそのコプティッククリスチャンのその共通点を夫が見つけ出したんですよね、うん、なんかいろいろ話勉強したりとかして、うん、そうやってるうちになんかまあまあそういう、まあ、似てるとこはいっぱいあるんだねっていう話になって、うん、でその後にあのまあいいやって、別にもう1歳になってもクリスチャンになってもいいやっつって言って、じゃあクリスチャンになるよっつって、
でマリコさんが
そう、私はクリスチャンになるよって言ったんですよ、
うんうん、
で言ってたのが2010年くらいなんです、
うんうん、
で OK っつって、じゃあもう決まりだねって言って、じゃあいいよって言ってたら、2011年の4月にあのアラブスプリングがあったじゃないですか、
うんうん、
で2011年の3月にあの大震災があったでしょ、
うんうん、
あれでお互いの家族がもうめちゃくちゃになったというか、もう結婚、私たちの結婚どころじゃないってことになって、
うんうん、
そうで、それがまたうやむやになって、私の洗礼は何もしてないし、
うん、
だからなんかそれはうやむや、ね、うやむやになったままそのまま続いてるんですよ。で別にもう洗礼も何もしてないけど、なんかもう向こうの家族は私がいずれこう洗礼を受けるっていう風に思ってるんですけど、
うんうん、
私は多分あんまりしないと思う、多分これからしないと思うんですけど、それでなんかでももううまくまとまっちゃってるんですよね、話が。
そうなん、じゃあ特に誰も何もなんていうか蒸し返さないし、あれどうなったっていう感じもないし、
ないんです、ないんです。そう、だから教会、私たちで結婚したのもその2011年に結婚したので、
うん、
でその予定してたのが、その結婚式を挙げようって予定したのがもう2010年のちょっと前だったんですね。だからもうそんな震災が起こって、アラブスプリング、アラブの春が起こるなんて分かんないじゃないですか、
うん、
だからもうとりあえずやっちゃおうって言ってやったんですけど、でお互いの家族は来れなかったんですよ、お互いの家族も震災があったし、日本もエジプトでもアラブの春で大変なことになったんで、
うんうんうんうん、
でベガスで式を挙げて、
もうそれで終わり。そうなんですね。
そう、ベガス友人だけ呼んでそれで終わり。そう、そうだったんです。だからなんかそう、全部なんかこううやむやになったまま、でももうお父さんとかもお母さんとかもやっぱ年を取ってくるにつれて、
うん、
なんかこのいざこざなんてもうどうでもいいっていう風に思うみたいなんですね、やっぱりね。だからなんかもうそのままうやむやになったまま、でもなんかこうお互いをこう知り、私個人としてその宗教を除いて、個人をこう除い、個人として見てると、なんかこう別に何でもないんですよね、個人として見るだけ。宗教のこのカバーをかけた上で人を見たりとかしてると、やっぱり分かんないので、個人個人で話すと全然いい人たちなんで、
うんうんうん、
でそうやってうちになんかお互いになんかこう信仰も生まれて、私のこと、私は向こうの家族も大好きだし、で私向こうの家族も私のこと大切にしてくれるしっていう感じになったんですけど、うん、でもね、だからそう、あのアラブの春はなんか意外に強烈なパンチだったみたいですね、
うん、
向こうの家族にとっては。 でもまあ向こうの家族はそれでこっちに来たんですけど、
うん、
今ミシガンに住んでるんですけど。
ああそうなんですね。
そう、でもなんかこう、はい、絶妙な距離を私も取りながら引っ立してる感じです、
ね、うん
うん、
いやでもそんななんかロッキースタートだったのに今仲良しって素晴らしいですね。
いやどうなんだろう、なんでなんですかね。
いやでもなんかやっぱりこうなんていうんですかね、いやいいじゃないですか、目の前の大事なことにフォーカスできる人たちということで。
そう、
うん、なんか、うん、やっぱそう、なんていうんですかね、私たちはやっぱりね、そこまでうまくいかなかったんですよね。だから今でも結構、その、精神的な距離があるなって思うし、特にまあもう、夫のお母さんとか、なんかどんどん、もちろん年取ってくるし、多分彼女はちょっと認知症の毛もあるので、もう多分昔にあったこととかほとんど忘れてると思うんですけど、
うんうん
うん、やっぱりなんかそういうふうに最初に宗教を理由に否定されたっていう気持ちは私の中に結構まだあるので。
だよね、そうなんですよ、
うん、だからそれはね、いや私自分の子供には絶対しないようにしようと思ってますけど。
そうなんですよ、うん、そうなんですよね。そうだからその国際結婚でもなんかこう意外にその見落としがちなこうファクターっていうものがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれっていうのがその結婚しようって思った時に分からないことが多いですよね、
うん、
で結婚してからあこの人と結婚するってことはこの人をまつわる全部と結婚することなんだっていうことになかなか気づかないじゃないですか。例えばそう、例えば家族だったりとか、
う
んうん、友達だったりとか、うんうん、その親戚だったりとか、
うん、
そんなの結婚してみないと分かんないことじゃないですか、
うんうん、
でだからそのまずそのパートナーシップのえつこさんに聞きたいのは、
はい、
その結婚する前にここは抑えておかない、うん、そのまあ、国際結婚にしろ日本人同士の結婚にしろどっちでもなんですけど、
うん、
その見ておかなきゃいけない、みんながこう普通に結婚する前にこう見落としがちなポイントっていうのは何なんでしょう、
うん、やっぱりね、最大のなんかこれ日本人同士アメリカ人同士限らずだと思うんですけど、なんかね、うん、そもそも結婚が何を意味するかっていうことについて話し合わない人がほとんどだと思うんですよね。結婚するってどういうことっていう、つまり結婚、うん、例えばね、じゃ今だったら事実婚とか増えてると思うんですよ。
あと
は特にあ
の
日本でも今増えてるし、あとは特に、うん、アメリカはよくわからないけどヨーロッパなんて普通にこう、ね、フランスとか結婚しなくてもドメスティックパートナーシップみたいなのが普通に市民権を得てるので、
うんうんうん、
結婚する意味、そういうペーパー出してオフィシャルにする意味っていうのを余計問われると、そういうところではね、日本はまだなんか、うん、日本もそうどうだな、事実婚増えてきてるけど、実際に事実婚って言ってもでも紙の上、戸籍があるから戸籍の上では結婚してないってことになるし、子供がいたら、うん、その子供はどっちかの戸籍に入るとか、そういうことがあるから、まあ、ほとんどの人はやっぱりそれでも婚姻手続きすると思うんですけど、
うん、
でもとにかく、そのなんか、ファミリーになる、その結婚、事実婚だろうが、そのオフィシャルな婚姻届出した結婚であろうが、ファミリーになるっていうのはどういうものか、どういうことかっていうのを話し合わないし、うん、もっと言うと、その自分の結婚観がどこから来てるかってことも、そういうところを思いつかない、思い至らない人がまあほとんどかなっていうふうに思うんですよね。
うんうんうんうん。それは何につ、例えばじゃあその結婚はどういうものかっていう話し合う上で、うん、お題はどんなものをお互いに話し合えばいいんですか？
ね、結婚観って言われてもちょっとピンとこないかもしれないんですけど、例えば、うん、じゃあ自分の親はどういう関係性でしたかっていうのを、すごい分かりやすい例だと、お父さんが働いてて、うん、お母さんは専業主婦でしたっていう構図があったとしますよね。やっぱそうすると、ちょっと、多分自分が大人になって結婚相手探すときとかに、うん、自分もずっと働き続けるし、相手にも家事とか育児、50-50 やってほしいって思うかどうかなんですよね。なんかもしかして、そうじゃない家庭、そうじゃない人と、まあ、例えば転勤族だったりして自分のキャリアが築きにくいような立場になるということが分かっている場合に、うん、じゃあ私は仕事できなくなったらやっぱり家事育児私の担当って普通に思うかどうかで、うん、そのなんか無意識の刷り込みがあるっていうことにはあんまり思い至らないことが多いんですよね。なのでなんかその そこがね、すごい良かったのは、やっぱりプリマリッジセミナーで、結婚するってどういうことですか？だから結婚に対するエクスペクテーションとかね、結婚したら何がどうなると思ってるのかとか、うん、その辺を、自分でも無自覚だし、ましてや人と話し合う、パートナーと話し合うってことあんまりしないまま婚約すれば、結婚式とかハネムーンとかそっちの方ばっかりにやっぱりわーってなってしまう。でもそれは普通のことだと思うんですよ。だけど、うん、そのエネルギーとか時間の本当10分の1でもいいからパートナーシップに向けようよっていうふうに私は思うんですよね。
なるほどね。例えばそれでその、まあ、多分婚約してからっていうよりもその婚約する前に多分話し合うべきことっていうのもあると思うんですよ。で婚約してから話さなきゃいけないことっていうのもあると思うんですけど、
うん、
ここら辺についてはどうですか？
婚約してから話さなきゃいけないこと、
婚約してから話さなきゃいけないことと、婚約する前にあこの人とはもう結婚しても大丈夫だなって自分が思ってても相手が思ってないこととかもあるじゃないですか。だからそういう、はい、なんかそういうなんか見落としがちなことってあるかなと思ったんですけど、
家族になるにあたって知っておきたいことと
そうですね、
そうですね、それ多分2日間ぐらいかかる話だったんですけどでもなんか私が国際結婚のなんていうかコンサルタントというかコーチとしていろいろ見てきた中で、うん、やっぱり多いのはなんかすごいね、国際結婚って、まあ、なぜ私が最初に国際結婚に特化したかっていうと、やっぱりね、仕事を辞めて他の国に行くことがものすごく高いんですよね、普通の日本人同士の結婚よりも。もちろん日本人同士の結婚でも仕事辞めればそれはリスクなんだけれども、うん、でもこう、なんですかね、セーフティーネットっていうか、そういうのが日本にいたらまだあるわけじゃないですか。自分の家族だったり友人だったり、あと日本語も通じるし、まあ、一応なんか調べられるものは自分で調べられるような状況、普通の大人だったら、こう、うん、なんていうか、社会人だったらね。だけど、それがやっぱり外国に行くっていうのは、それだけで非常に大きなリスクだし、しかも自分のその経済的基盤を一回ストップして、あるいはリセットしていくってなると、うん、うまくいかなかった時のリスクがめちゃめちゃ高いんですよね。
なるほどね。
やっぱりそれで困ってる日本人女性っていうのがたくさんいるので、うん、あ、それは誰かが言わなきゃいけないと思って本を書いたっていうところもあるんですよ。
なるほどね。じゃあその結婚する前に、そのこの人と結婚したいなと思って婚約になる前に見なきゃいけないことっていうのは、多分自分のセーフティーネットがどんだけあって、結婚したらどんだけ確保できて、
うん、
セーフティーネットがどんだけなくなるかっていうことをちゃんと見とかなきゃいけない。
そう、そうなんです。だから国際結婚事前書を書くためにインタビューした人の中にはやっぱりその、うん、いろんなパターンあるんですよね。もちろん日本で出会って外国に行く人ばかりではもちろんないし、学生でアメリカに留学してその後出会って結婚しますっていう人もちろんいる。だけどその時にやっぱりその、相手のパートナーがそのカップルあるいはファミリーになるっていうのをどうに考えてるのかっていうところでも違ってくるんですよね。なんか一人インタビューした人の中には、自分は学生なのに結婚してね、もう日本人の女性で日本人留学生として学校に通ってる、で結婚したんだけど、結婚した相手はファイナンスは別って考える人だったんですよ。だからなんか自分は学生だけど全部そのなんか 50-50 みたいに出すことを彼も期待してるし、なんか車も自分で買わなきゃいけない。で、だからそれは、いいんです。全然そのカップルでそういう話し合いがついて、その前提で結婚したのであればね。でも、肝心なそういうファイナンスとかのことを話さずに結婚して、後で、ってなる人が結構多い。あとはその、よくこうあるんですけど、年収何千万とか、なんかそういうので、なんかお見合いみたいな感じで結婚した人の場合でも、例えばなんかアメリカだと、お金持ちであればあるほどその自分のお金にプロテクティブだったりする。あとは自分、例えば、でも君も働いて君の分は稼いでねみたいに思う人もいる。だから、ね、年収何千万は全然その自分にトランスレートされない場合もあるわけなんですよね。
なるほどね。
だからそういう部分をやっぱりうやむや曖昧にしたままだと思うような、思っていたような生活は得られないこともあるっていうことですね。じゃあ、それは非常にやっぱ大事なエリアだと思います。一つすごい。
じゃあ、聞かなきゃいけない、これまでのまとめとして言うと、その、多分その自分にも相手にも聞かなきゃいけないこと、その結婚する前にっていうのは、 そのファイナンスです。だからその自分に対するそのお金の関係と IT に考えてるお金の関係とそのアカウントのそのバンクアカウントをどれだけシェアできるかっていうことと、うん、あとはその自分がその IT に対するエクスペクテーションですよね。その期待すること、そのパートナーとして相手に期待するってことですよね、
うん、そうです。だから要するに結婚するっていうのは全部そうやって何もかも分け合うことなのかどうか、で特にそうか、うん、カルチャーが違うとそこは全然根本的な考え方が違う場合もあるので、もちろんだからこれ日本人同士でもいろんな考え方があるので、うん、あの一概に文化のせいとは言えないんですけど、なんか基本こうなんですね、うん、あの自分のクローンと結婚するんじゃない限り違うことは前提なんですよ。日本人同士でもこれはそう、うん、同じだから、うん、分かってるでしょとか同じだよねって思っててもやっぱり言葉にして確認するっていうのはすごい大事なんですよね。
うんうんうんうんうん。でその年収いくらで、この年収はいくらっていうのを考えるよりも、うん、そのお互いがお互いにどうやってお金を使ってどういうふうにお金を使ってほしいか、自分のお金をどれだけシェアしたいかっていうのをなんか確認しなきゃいけないってことですよね。
そうです。だから例えば最初に2人でじゃあ家買いますってなった時も、
うん、
ちゃんと名義は2人のにしてくれるんでしょうかとか、
あ、うんうんうん、
そういうのに特にまだアメリカに来たばかりで自分はローンが組めない、結局旦那さんのローン、うん、旦那の名前でしかローンが組めないとかなった時に、うん、この家は誰の家ですかとかね、そういう話になるわけですよ、
う
ん、
そうだね。
でそこでパートナーシップって全部分け合うことだよねっていう考え方の人でそこが一致していれば自然に誰がどっちがどれだけ頭金を出したってこれ2人のファミリーだから2人の名義で当然でしょって思う人もいるかもしれないし、いやでもそこは私は日本からリスク取ってきてるし私の方が頭金多く出してるんだから、うん、っていうこともあるかもしれない。
そうだね、本当、うん、そうですね、
うん、だからこれなんか、うん、どうするのがいい悪いではなくて本当に、うん、あの2人が OK であればいいんですよ。どんなパターンでも
どんだけ合意する部分があるかってことですね。
そうです、そうです。でどっちかが、うん、なんか自分ばっかり損してるとか私の方が本当経済的にブルネラブルな立場に置かれてるわって思うんだったらそれは絶対その日々のこう積み重ねの不満っていうのがあのリレーションシップに大きく影響してくるので、
うん、
そういうのをなんていうんですかね、ほらあのアメリカだと定期検診に行くでしょ、あの、うん、特に歯医者の定期検診とか日本ではあまり多分ないかもしれないですけど、うん、毎6ヶ月とかでこうちゃんとチェックする、何もこう症状なくてもチェックする、だからそういうのを何年かに一度、うん、あの何にも2人問題ないと思っててもカウンセリング行くなりちょっとこうセミナー出てみるなりそういうのをやっぱした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
なるほどね。そういうのってカウンセリングってどこでどういうふうに探せばいいんですか？例えばそのパートナーシップのカウンセラーとか、
はい、
例えばそのなんていうんですか、その心がメンタルの病気じゃなくてそのマリッジカウンセラーっていうのは何か問題があった時に受けるっていうイメージが私の中であるんですけど、
はい、
マリッジカウンセラーはそういうなんかそのお互いの健康的な合意を得るために受けるものはマリッジカウンセラーなんですか？それともどういう名前の、
でもマリッジカウンセラーでもアメリカだと結構あのカウンセラー MFT マリッジのファミリーセラピスト、あとは、うん、まあ、ソーシャルワーカーもそうだしいろんな名前でそれぞれの資格があるんですよね。で、うん、あのそういうのになるのはアメリカではすごい、まあ、すごいたくさん あの学位も必要だしトレーニングも必要で、うん、あのたくさんいます。なんか本当にカウンセリング行くのは割と普通のことなので、うん、あの何もそんなに離婚とかっていう問題ではなくてもあの割と気軽に皆さん
カウンセリング
行くのかなって感じですね。で、あとはなんか私とかもそうなんですけどコーチとしてカップルカウンセリング、カップルコーチングしますよっていう風にあの出してるので、うん、あの私のところにも例えばもう来月結婚式なんですけど喧嘩ばっかりしててこのままではダメなんじゃないかと思いますかそういう駆け込み的に来る方とかもいます。
例えばじゃあ日本でそのパートナーシップになんかこう問題があるというかその離婚まではいかないけれどそのなんとなくお互いにモヤモヤがあってなんか問題がなんとなく続いてるっていうそういうのがある場合、もちろんそのセックスとかそういうのじゃなくてそのさっき言ってたみたいなパートナーシップの問題ですね。 そういう場合っていうのは日本ではどういうふうに探せばいいんですか？それはコーチ
のか？あ、いや、カウンセリングでもいいと思います。夫婦カウンセリングで、私の友達でも夫婦で、うん、ご夫婦で夫婦カウンセリングされてる方もいますね。やっぱり
そうなの、
はい、でコロナのために結構ご相談増えてるみたいです、
うん、一緒にいる時間が増えるから
そう、やっぱりなんかいろいろ見なくてよかったこととか、あの見ずに来たこととかも直面せざるを得なくてみたいなの結構聞きますね
なるほどね。じゃあ今度この私もちょっと角度を変えますけど、女性がそのパートナーシップを育む上にですね、上でですね、はい、なんかこう間違った思い込みっていうのがあると思うんですよ、まあ、パートナーシップにしても婚活にしても、
うん、
あのデートするにしても、
うん、
でそういう間違った思い込みって多分巷にいっぱいあると思うんですよ、
うんうん、
例えばそのゲームしたりとか駆け引きだとしたりとか、
うんうんうん、
その相手を落とすために、
うんうん、
落とすためにっていう、
うん
う
ん、
そのそういうなんかパートナーシップコーチの方から見て、なんかその陥りがちな落とし穴みたいなものはありますか？
あ、そうですね、あのマリコさん言われてたあのルールズって一昔前にありましたけど、
私あれ読みましたか？
あの本持ってます
でしょ。私も読んだんですよ。
致命的だなと思います。
私もそう思うんです。あれだってなんかこう絶対に自分から電話してはいけないとかそういうのあるじゃないですか、
うん、
でも今なんか少しちょっと変わってきたと思うんですよね、
はい、
でなんでかって言うとそうコミュニケーションスタイルが全然変わってきちゃったからっていうのは、うん、多分そのテキストをいっぱい始めて、
うん、
お互いなんかテキストでなんかこうフィーリングが合うなバイブが合うなってなってからこう、うん、あると思うんですけど、うん、あるからそのルールズは必ずしもあの鉄板のルールじゃないじゃないですか、
うんうん、
で多分あれすごい時代遅れになってきてる。
そう、あとね、あのやっぱりアタッチメントセオリーにあの照らしてみるとあれはダメだなと思いますね。
ああ、出た出た。その
つまり
アタッチメントセオリー。
そう、アタッチメント理論は、みんな誰でもこう生まれながらに持ってるそのアタッチメントタイプっていうのがあるんですね。それはもう本当に幼少期に育まれるんですけど、形成されるというか。で、安定型、不安型、回避型って大きく分けて3つあるんですけど、その、あのルールズは、例えばその ルールの中に、例えば水曜以降にかかってきたデートの週末のデートのお誘いは受けてはいけないとか、なんかそういうのがあるでしょ。なんかそれほど日本の校則並みによくわからないルールなんですけどそれね、だけどそれってあの本当はあの安定型なら、ね、何にも問題ないんですよ。その、ね、前日に電話かかってきて明日空いてるって言われてデートしないって言われても、その人とデートしたかったらすればいいんですよ。だけど、うん、あのルールズは何て言うんですかね、うん、本当駆け引きをあのなんていうかメインにして、いかにこう自分に有利、自分が優位に立ってあんまりアベイラブルじゃないに見せかけて相手をその気にさせてみたいなことがあるから、
うん、
結局ルールズをやってあの手に入るって言い方もあるな、あの、うん、なんていうかマッチする相手、まあ、もしかしたら回避型だけかもしれない、うん、そういう駆け引きが好きなタイプ、あれはなんかもしかして回避型を引き寄せるためのルールなんじゃないかという、
なるほど、ね、
気がします
ね。あの回避型の人っていうのは、そのおっしゃったみたいにその常にその距離が欲しい、でインティマシーって親しさって言うんですかね、日本語で言うと、
は
い、
親密さですね、
うん、親密さ、その親密さが、はい、を感じたらなんかそれを脅威と思ってその、
はい、
逃げる距離を常に置きたいっていう人たちだと思うんですよ、うんうん、
はい、
ルールズは本当に多分そうだと思うんですよ、
うん、
でそんなことやったら、でもそんな人とを、ね、引き寄せてたら絶対に結婚できないと思うんですよね。
そう、結婚してきたとしてもあのすごい自分の親密さへのニーズが満たされない結婚生活になるんですよね、回避型の人とだと。回避型の人というのはね、ごめんなさい、自覚していない回避型の人の場合ですけど、
自覚してないですね、
はい、回避型の人もなんかすごい回避型バッシングみたいになると良くないのであれなんですけど、回避型だということを自分で分かってて、でもパートナー欲しいっていう人はやっぱそれなりに対策のしようがあるんですよね。だから一番あの付き合って不安型が特に付き合っていけないタイプは自覚していない回避型。
ああ、ね、なるほどね。そう、それでそのまあいろんな、まあ、婚活があるにしろ合コンがあるにしろ、その彼氏が欲しいで、はい、結婚したいっていう女性がたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
でその時間をかけてその親密さっていうか、その時間をかけて交際をこれからどんどん深めていくべきかどうかっていう、
うん
う
ん、
相手を見極めるために必要なことって何なんでしょうね。だって多くの女性にとって その一緒にいて、あ、この人とは一緒にして安心するなっていうのが多分ポイントだと思うんですけど、はい、そういう人を見極めるのって時間がかかると思うんですよね、
うんうん、
で、パッとその、まあ、合コンであって、例えばスピードデーティングとかもあって、そのなんとなくこう、あ、この人だって思っても後からあれってなることってあると思うんですよ、うんうん、
はい、
そういう場合ってなんかそのなんか自分に自分でなんか知っとかなきゃ、前もって知っておかなきゃいけないことって何かありますか？
これはね、結構そのなんていうかマルチプルレイヤーの必要な回答なんですけど、
okay, okay.
まずなんで効率よくしたいかって話ですよね。
そうですね、
うん、どうやっぱりね、分かるんです、時間を無駄にしたくないっていうのはすごく分かる。だからそういう意味では、うん、アベイラブルじゃない人とずっと無理やりなんていうんですかね、お付き合いを続けるというのはまあ時間の無駄だなと私も思います。
うん、
でアベラブルじゃないっていうのはどういうことかというと、いろいろありますよね。地理的に離れてるから会いにくいとか、すっごく忙して時間がな、うん、あんまり取れないから、あ、やっぱり会えないとかね、
うん、
あとはそのエモーショナルにアベラブルじゃない人もいるのでだからそこまず、うん、お互い同じようなリレーションシップを求めているのかどうかっていうのがまず一つですよね。だからそこでやっぱり最初の古いは、うん、まあ当たってアタッチメントタイプなのかなと思うんです。分かればね、うん、アタッチメントか、うんうん、自分のアタッチメントはまあ分かると思うし、うん、私はやっぱり安定型の人がいいんだわと思うんだったら、やっぱり安定型の人を見つけようと思って、うん、そういう場に出る方がいいと思うんですよね、そういう探す場所に、ね、
あ、すいません、ちょっとはい、ごめんなさいね、悦子さんが翻訳された本があって、でそれは Amazon でも購入できるんですけど、はい、それは異性の心を上手に投資する方法っていう本なんですけど、
はいはい、
これを読めば、今話しているこの投資逃避型の
回避型、
あ、ごめんなさい、回避型と不安型と安定型っていうのがあるんですよね、
はい、
で、これはこのことがよくわかるので、ちょっとぜひ読んでみてください。
ありがとうございます。
今ちょっと宣伝を挟みましたが、はい、はい、続けてください。
面白いんです、 Amazon のレビューたくさんついてもらってるんですけど、よくね、3つに2つぐらいはタイトルが良くないって書いてるんですよねなんかタイトルからするとチャラい本みたいだし、もっと結構真面目な本なので、中身はがっつり
とした、そうですね、そうですね、
でも面白いと思います。はい、それで、まあ、自分のじゃあアタッチメントタイプが分かって、はい、で特に不安型の人には安定型の人とお付き合いするといいかなとか、安定したそんなにかこう不安にならないお付き合いができるかなと思います。ただ安定型の人っていうのは、まあ、これ本当にこれも本に書いてあるんですけど、みんなが思ってるような恋愛のドキドキワクワクを体験させてくれない、
そうなんですよ。そうなんですよ。それはね、今うちの夫と私なんですよ。私はすごい
元気。
そう、私は不安型なんで、逃避、はい、回避型だ、ごめんなさい。うん、あ、違う。不安型なんですけど、
はい、
その不安型でもちょっとこの回避型が入ってる不安型なんですよ。私どっちかっていうと、うんうん、で夫はもう本当に安定型なんです。もう何にでもだいぶ鈍感なんです。はい、
うんうんうんうん、
そう、でも私はすごいいろんなことにセンシティブだから、その彼の鈍感さがすごいちょうどいいんですけど、
うん、
でも長年付き合って、私すごい8年デートしてから結婚したので、
そうなんですよ、それは長い、
そうだからもうお互いになんかこう分かりすぎっていうか、そういうのがあってドキドキはないんですよね、やっぱり。だからやっぱね、結婚してても飽きてくるの、飽きてくるんです、やっぱり。
うん、
うん、そういうのあります。そうなんですよね。そうで、多分その長い間その付き合ってれば付き合えば付き合うほど、その自分のそのどれだけその親しさ、インティマシーって多分その本では言ってた本であったと思うんですけど、そのニーズっていうのを分かるために、どうやったら見つけやすくなるんですかね。
そうですね、その何年も経った後にどうなってるかって予測するのはなかなか難しいと思うんですよね。やっぱり人って変わるし、
うんうん、
その親密さって一言で言っても、どういう親密さをどういう頻度で求めてるかっていうのは、やっぱりある程度時間かけてお付き合いしないとわからない部分でもあるかなと思うんです。なので、ちょっとさっき の効率的にみたいな話にもなるんですけど、
うんうん、
なんていうのかな、こうやっぱり もちろんあります、その なんていうか電撃結婚とかね、その一目惚れしてもうビビビと来たみたいな、それはもちろんあるし、それでうまくいってる、それで素晴らしいと思うんですけど、なんか多くの人はそういうのを夢見てしまうのかなと。で、そういうのが手に入るはずだみたいにふうに思ってると、それにそういう体験をできない自分を、自分がダメなんじゃないかと思ったり、あの、うん、この人は逆にね、そういうふうに一瞬でこう納得させてくれないならこの人は違うとか、ちょっとリアリスティックでない期待を持ってしまってる場合もあるかなと思うんですよね。
なるほどね。
だからその出会いの形とか、そのどういうふうに愛情を育むかとか、それにかかる時間なんて本当に千差万別でいろんなストーリーがあるのに、なんかこう一握りのそういうのをだけを成功だと思ってしまってる。それはすごいなんか、うん、あのメディアとか、なんかストーリーのなんていうか、うん、ドミナントストーリーというかね、そういう定型的なストーリーの弊害でもあると思うんですよね、うん、
なるほどね。それは本当にそう思います。なんていうか、この私たち そのメディア、触れているメディアって、その結婚して子供ができて、でなんかわーってこう楽しくやってる、で子供なんかを父親がこの肩車して
肩車して
でそうそれでなんかお互い二人でニコニコしながらどっかの街を歩いてるみたいな、そういうイメージが常にありますよね、はい、でも本当はそんなのってセンサー万別で、奥さんは奥さんでもなんか子供を旦那にいつも怒ってたりとかするし、手伝ってで旦那旦那でとかで遊んでたりとかしてっていうのはありますよね、うん、そういうのは全然見えてない、うん、多分そのソーシャルメディアでも同じようなことがあって、そのキラキラしてる世界っていうのがソーシャルメディアであって、ただそれはもう単純にその表面的な部分だけあって、うん、その後ろで何が起こってるかなんてやっぱ何も分かんないけれど、うん、なんとなくその理想の形としてそのメディアで見てるのが常に理想っていうのはありますよね、
うん、そうなんですよね。なんか本当に結婚って生活なので、なんかそのやっぱり毎日毎日365日その何年間もですよね、あの離婚したくないのであれば、ずっと同じ人とずっと付き合って結婚していきたいのであれば、やっぱりなんかもうその、そういう意味ではね、だから時間、結婚するための時間がどれだけかかるかとか、あんまり問題じゃないって私は思うんだけど、わかりました、うんうんうん、でも婚活してる人は早く結婚したい、早く見つけたい、早く落ち着きたいってすっごいわかるんですけど、なんかやっぱり私もすぐ結婚20年なんですけど、うん、あの今19年目で、
うん、
そう、
おめでとう
ございます。ここから見るとありがとうございますあの時間ってもっと別に長くてもよかったよねって思うというか、あの、そうですね、その時間はいくら効率的に短縮したからってそれだけ幸せの量が増えるわけではないというか
なるほどね。
なんかもっとあの、なんか本当にそう、しかも人は変わる可能性があるっていうのも考えると、やっぱりなんかさ、クライテリア、絶対そのなカップルとして、あれファミリーとしてのマッチングのクライテリア一つは、あの、何でも言い合えるかどうかっていう、すごい大事なんですね。何でも言い合える、なんか、なんか動詞、一緒に人生歩いて、歩んでいく、もう本当に仲間であり、同志であり、かつ、その、お互いに言いたいこと何でも言える。で、あとは、あの、もっと、もう一個、その贅沢に言っていいなら、穏やかなタイプがいいと思います。なんかその自分も感情的な起伏があって、相手にもそういうふうに同じようにこうカッとなってハッとなってしてほしいんだったらそれはいいんですけど、なんかあのそれやっぱり毎日毎日は結構しんどいの で、
そうです、ね、
あのできればある程度そういう意味では成熟してる人間的に自分の感情のマネジメントとかができる、それは割と大事ですよね、うん、それはすっごい地味なところで、そこができてる人若い時からあんまりなんかその派手でもないしつまらないって多分思われてしまうタイプだと思うんですけど、実はその結婚生活、そのパートナーシップ、そのファミリーという意味においては、なんか穏やかであることって、うん、もう本当ゴホールドなんですよ。
ほー、なので、うん、じゃあその高収入より全然全然そっちの方が重要ですね。
そっちの方が大事じゃないかなと思います。心のなんか安定感というか、なんかそのそれで一緒に子供とかね、うん、いろいろなこうチャレンジを、まあ、この人とだったら楽しくやっていけるよねって思える人かどうかが大事ですよね。どれだけいろんなお金使っていい家に住めるかとか、素晴らしい海外旅行2年なんか行けるとかよりも、私はそっちが大事かなと思います、
う
ん、
なるほどね。プラスその自分がその人を支えたいかっていう気持ちもそうですよね。
そうなんです。なんかね、そうそう、これ多分本に書いてかもしれないんですけど、すごいなんか、はい、いいなと思った、あの、一人ある日本人女性が言ってくれたこともあって、うん、彼女は割と特殊な状況でその彼と出会って、で彼もすごい特殊な状況にあって、うん、なんかこう、うん、 この人と一緒だったらすごいなんか波乱万丈な、あまりそういう穏やかな安定したとかじゃなくて、例えばいろんなところに、うん、あの住まなきゃいけなかったりとか、なんかそういうこうすごい波のある人生になりそうだなと思ったそうなんです。いろいろこう関係を作っていく中でね。でも、うん、彼女はなんかこういろんな困難が待ち受けていっても、この人とだったらもう本当に大丈夫っていうか、あの悲しいことがあっても辛いことがあってもなんかもう巻き込まれざるを得ない運命みたいなのを感じたっていうことを言っていて、だからそれはそれですよね。だから彼女はもう分かってる。だからこの人といたら穏やかで安定した生活じゃないかもしれない、その可能性が高い。でも今の時点で私はもうそれでもいい、でそれで後で失敗してこの関係が壊れちゃって後悔してもいいとその時は思ってる、うん、そのぐらい強い気持ちがあればいいと思う。だけどなんかなんていうの、損得感情的にこの人とだったらなんかこう美味しい目にありそうみたいな感じだと多分それはあの真の愛情に基づいたものとは言えないので、あの多分後悔する、うん、後悔するはするんじゃないかなというふうに思いますね。
あ、その真の愛情っていうのもなかなかその結婚しようっていうマインドセットのもとで相手を探してるとなかなか、うん、そういう相手にもこう見落としがちな、その重要なところは見落としがちですよね、
うん、
きっと。
うん、だからなんか最後は結局その人間性を見極められるかどうかなんじゃないかなと思うんです。
でもそれが難しいなと思うんですよ。
難しいです。だから短期間でできると私は思ってないんですよ。
なるほどね。でもじゃあそういう意味でそのスピードデートとかって、
うん、
その多分
スピードデート、それはあくまできっかけだと思うんですね。スピードデートしてもあってもいい、全然いいです。だけど、うんうんうん、絶対3ヶ月以内に結婚しなきゃとかは思ってるとそれが結構にじみ出るし、なんか国際ロマンス詐欺とかに遭ってしまうのはやっぱりそういう感じのなんか本当にもうなんか心にこう結構ぽっかり穴が開いてて、それをなんかでいいから埋めようとしてるみたいな感じの時にそういうのがやっぱスッて入ってきちゃうと思うんですよね。
おー、
だからそうなんですよ。なんかね、あのほら、結構古いんですけど引き寄せの法則ってあるでしょ、うん、引き寄せの法則って言ってる一つのなんか最初にしなきゃいけないことって自分が毎日気分よく過ごすってことなんですって。なんか自分が毎日を気分よく過ごすためにじゃあやっぱり何が必要かって考えたら、それは周りの人が何かしてくれたらハッピーっていうのじゃダメなわけですよ。やっぱ自分一人でハッピーっていうか、そのまあハッピーってこうすごいなんか高揚した気持ちに常にいろってわけじゃなくって、あの、うん、考えてなんか何もすごいなんていうか落ち込んだり何もする気がないとかいう状態じゃない状態、うん、だからなんか本当にあのヨガして気持ちいいとかそういうことでいいんですけど、なんかそれで毎日できるだけ気分よく過ごす、
うん、
それがまあなんか本当スタートラインみたいな感じなんですよね。
なるほど。
なんか それで、まあ、あの吹き足の法則 あのフィロソフィーだと、まあ、やっぱりその自分と同じバイブレーションのものを引き寄せるっていうこと、なんかそこを自分にはこれが足りないから絶対それはこれでしか埋められないっていうふうに思ってしまってると、まあ、逆効果っていうこと。
うん、なるほどね。その多分その見つけることにエネルギーを使ってしまって、で自分のその空いている穴を埋めるっていうか、その空いている穴すらわからないっていう、うんうんうん、そういう状態で、
うん、
人からとか物からとかその外部の力を借りて、で自分が幸せになろうって思っていると、やっぱりその国際ロマンス詐欺だとか、
うん、
そういう、
あとはその回避型で安定型のふりした人とかに、
ああそんな人いるの、やっぱ
いますいます、
いるの。
そうなんですよ。会議方もね、すぐわからない場合もあるので結構厄介なんですよ、ね、
それは厄介だ、
そうなんですよ。
なるほど。
でね、そこを自分、ごめんなさい、どうぞ
ごめんなさい、どうぞ。
だからそこを自分が安定してて一人でもハッピーだけど誰かがいたらよりハッピーみたいな感じだと余裕があるし、そんな3ヶ月の結婚しなくてもいいから、うん、あのもっとなんていうか、あのそこはちゃんと人間性を見極められる、だから見かけに惑わされずにその本当のその人のコアとかを時間かけて知り合おうっていう体制ができるんですよね。
なるほどね。そうかも。私それでその異性の心を常時に投資する方法で読んで思ったんですけど、日本の女性にその不安定型、はい、 その常に何かこう多いのではないかと思ったんですけど、えつこさんはどうですか、どう思われますか、
不安型が日本人職に多いってキーワード私はしないんですけど、というのはね、アメリカ人でも、もう本当に私、アメリカ人の、その、アメリカ人の、サンディエゴマムグループっていう Facebook のグループに入ってるんですけど、それ見ると、本当にもう毎日のように、あの私の夫は何にもしなくて私ばっかりいろいろさせられてとか、そういう兆候でよく見かけるんですよね、なので、夫婦関係うまくいってないみたいな、なので、不安型が特に日本人に多いとは思わないんですけど、あの違いはやっぱりあって、あの日本人って全般的にやっぱり自己肯定感が低い人が多いっていうのが一つあって、
そう、
絶
対そう、
プラスあのコミュニケーションのスタイルが違うので、あの日本人女性はそういう意味ではちょっとディスアンダーパンテージあるのかなって気はします。アメリカ人の女性と比べると、アメリカ人の女性っていうよりはなんかそのカルチャー的にあの男女は平等でしょ、だから思ったこと何でも言っていいっていうのはアメリカ人にはもちろんある、日本人にはそこまでやっぱり今でもこう女性はこうすべきとか女性だったらこうすべきみたいなのが、根強く残ってる部分もあるので、あのそういう意味ではスピークアップできない、自分の欲しいものとかこうして欲しいみたいなのをやっぱり言えない部分っていうのはあるのかなと思うんですよ ね。それは割とそういう自分が理想とするのあのリレーションシップを築くにあたり、自分が持っていることを普通のなんかニュートラルな形で言えるっていうのはめちゃめちゃ大事なスキルなので、その意味ではちょっとディスアドバンテージであるかなっていう気はします。
じゃあその自己肯定感とそのパートナーシップ、自己肯定感のその高い低いもその水準に限らず、自己肯定感とそのパートナーシップを育む上で、その自分の自己肯定感っていうのはどういうふうに響いてくるんですか？
やっぱりね、自己肯定感が低いと、なんかその自分はこういうふうに扱われてもしょうがないんだっていう状況に甘んじてしまうところはあると思うんですよね。
なん
かあの本当にさっきの投稿の話だけど、一人シングル、シングルマザーじゃないかな、一人で3人とか4人の子供のあの世話をして旦那さんいるのに何もしないみたいなのは、それっておかしいよねって、あの普通になんていうか健全な自己肯定感を持ってれば、まあ、思うところを、やっぱりあの例えばこんな人と結婚した私が悪いとかね、なんかそういうふうに感じてしまうんですよね、自己肯定感が低いと。あとはその、あの要するにだからあのこれがまあ、アメリカはもちろんあの日本よりはもっとそのドメスティックアビュースがどんなものかっていうのの啓蒙が進んでると思うんですけど、実はこれがアビューシブな状況だってこういう気づかないこともあるんです、自己肯定感が低いと。もしかしてそれは自分 の親からもそういう扱いを受けてきたかもからかもしれないし、あるいは親の関係性を見てやっぱりお母さんがすごくそういうふうになんか言ってみれば虐げられてたよねみたいな環境にいるときに、でも普通なんだっていうふうに思ってしまうと、やっぱりどうしてもそこから抜けられないですよね、それは。だから、かように自己肯定感って大事なんですよね。自己肯定感プラス、なんかその、いいモデルを見てることっていうのはすごい大事で、自分の親がそうじゃなかったとしても、でもほら、世の中にはちゃんとそうやって、どっちかがお金稼いでる稼いでないにかかわらず、対等なパートナーシップ築いてる人がいるよねっていうのをちゃんとこう、見てるかどうかですよね。
なるほどね、なかなかその平等なその視点、さっきも言ってたみたいな自己肯定感が低いと、そのニュートラルな形で自分の気持ちを伝えるっていう、相手を傷つけないように自分の気持ちを伝えるんじゃなくて、でニュートラルな形で私はこう思ってますって言える、言うことっていうのは非常に大切になってくるわけですね、パートナーシップ で。それでまあ自己肯定感っていうのはその低いか高いかなんて多分そのなかなか分かりづらいことだと思うんですよ、でそういうのでまずはなんかどういうところから見ていけばいいんですか？自己肯定感の低いとか高いとか、その自分 その今置かれているそのポジションですね、そういうその状態を分かるためには何か本を読んだりとか、そういうなんかそういうのはあるんですか？
そうですね、自己肯定感がまあまあどんなものかで、その高いとどうなるかとか低いとどうなるかっていうのをあの本とかで見るっていうのはすごい一つ参考になると思うんですよね。なんか私が本当にもう10年以上前に読んだ本なんですけど、日本の子どもたちの自尊感情はなぜ低いのかっていう結構割と衝撃的な本があってやっぱりでもそれにもすごいやっぱりあの教育ね、家庭での言葉かけだったり教育のシステムだったりすごいやっぱり影響してる部分もあるかなっていうふうに思います。
そうかも。
だからなんかそのよくあとはあのツイッターとかで日本本当アメリカ人ってもう無駄に自己肯定感高い人が多いみたいなことを言ったりする人もいて、確かにすごいね、国民性とかもあると思うんですよね。なんかあとはなんだろう、本当に、うん、アメリカ人無駄に自信がある人多いとかね。自分をでも自分を受け入れている、どんなこうなんていうか、あの本当シェイプとかサイズとかだったとしても。うん、自分は価値がある。自分は存在していい人間だとか、すごい思ってる人はやっぱり思、うん、なんか多いなと思います。なんかあと、すごいね、うん、あの、すごい、あんまり日本では見かけないかもしれないんですけど、もうめちゃめちゃ、あの、本当にサイズの大きい人とかもいるじゃないですか、うん、アメリカでもね。うんうん、でも、なんかそれを、こう、引け目に感じなかったり、申し訳ないとか思ってなかったり、うん、あの、なんか普通に、もう、パートナーもちゃんと見つけるし、ハッピーになってる人っていうのいるなと思うと、やっぱりそれは例えば、うん、まあ、どういう理由でこういうサイズが大きいのか、まあ、病気とかいろいろね、生活習慣とかあると思うんですけど、あのそういうの見てると、ちゃんとご両親が あなたはそれでいいっていうふうに肯定して育ってきたんだなっていうのをすごい感じるんですよね。なんか太ってるからこうできないのよとかじゃなくて、その否定されてないその部分を、その一番なんか痛む部分をひたすら肯定されて愛されて生きてるっていう感じがすごい、うん、そういうのを見るとするんですよね。
なかなかでもその難しいんですよね。日本にいて日本の親ってやっぱり私の中では日本の私の親はなんか やっぱりその自己肯定感が低いって 今でも思うんですやっぱり、うん、だからそういう点でなんかこう気づかない間に自己肯定感が低いままこの引き継いでいるところはあって、で私が気づあ私ってセルフエスティーム、自己肯定感、自己肯定感がすごい低いんだって気づいたのはやっぱアメリカに来てからなんですよ、やっぱり。なんとなく気づいてはいたんですけど、それが浮き彫りになったのはやっぱアメリカに来てからなんですよね。でセルフエスティームっていう言葉自体ももう知らなかったっていうのがあって、
そうですよね。
なんか環境が変わるとそういうところでいろんな面で多分浮き彫りになってくるんでしょうね。
なんかあとはその結構割とまあ多分男性にも多いのかなと思うのは、その自己肯定感とか自信が何かそのキャリアだったりどれだけお金稼いでるかとかね、あの何を持ってるかとかに結びついちゃってると、うん、もうそれがなくなった途端にガーンってこうアイデンティティクライシスになったりもするじゃないですか。だからなんかそういうものに何にもよらない、なんか自分が自分であるかゆえの自信とかこう好きとかいう気持ちってやっぱなかなか難しいかなと思うんでね、うん、あのだって子供褒めるときだって何かしたから褒めるみたいな感じじゃないですか、うん、今多分、うん、そうにパターン変わってきてると思うんですけど、その昔ほどはそんな否定ばかりされないとはいえ、やっぱり褒めるきっかけってやっぱり何かこうお手伝いしたからとか何々したからみたいな、なんか理由が必要。でもなんか本当の自己肯定感って、そう何もできなくても僕は素晴らしいみたいな、そんななんか根拠のない自信っていうかね、なんかこう存在そのものが尊いみたいな、そういう気持ちだと思うので。
そうですね、
いやそれは結構難しいと思います。
難しい、うん、でまあ、本読むのはもちろんそこが多分取っかかりの一つではあるんだろうけど、あれ多分自己肯定感っていろんな人のコミュニケーションを通して育まれていく部分もありますからね。
うん、そうなんですよね。
俺はそうかもしれない。そう、それなんか時間も迫ってきてしまったのであれなんですけど、はい、そう、あの最後の質問です。その日本人同士でもの結婚でも国際結婚でも、結婚する前に結婚しようとする相手じゃなくて自分自身に聞く、
はい、
自分自身に聞くべき質問ベスト5を教えてください。
はい、これはね考える必要があったので書いてきました
やったいい質問だったんですね
はい、いい質問でした。でもちょっともうお話しした部分もあるんですけど、やっぱ最初は一番大事なのは自分が結婚に求めているものは何かっていうところですよね。だから言い換えると、うん、まあ、どうして結婚したいのか、あるいはそのどんな結婚がしたいのか、これみんな一つの質問だと思うんですけど、そこをまずはっきりさせると。だからそれはもうなんか週末2人でいるところを想像して、どんなことをしてるかとかどんな会話をしてるかみたいなところまで、そのこのビジョンの解像度が高ければ高いほどいいと思うんです。
うん、
もちろんそのあれもこれもとか言うんじゃないんだけど、やっぱり一番大事なものは何かってことですよね。で、二、うんうん、つ目は、まあ、これも多分似た路線の質問ではあるんですけど、離婚についてどう考えているか、自分がね、自分の離婚観。例えば、結婚って一回したら、まあ、相当のことではすぐ別れないよねって思ってるのか、 ダメだったらすぐ分かるで次行けばいいじゃんと思ってるのかで、やっぱそこも全然違ってくる。それもし後者なんだったら、うん、そういうふうに思ってる相手を見つければいいだけなので、全然そのいい悪いではないんですけど、うん、自分がどう思ってるかっていうことにやっぱ自覚的になることがすごい大事、ね、
うん、
で、うん、あとは3つ目なんですけど、あのじゃあ関係を良好に保つためにそのしかもすごい長い間どんなことをする用意があるか、これは、うん、あのもし何か自分たちだけでは解決できない問題があったときに、例えばじゃあカウンセリング受ける気持ちがあるのかとか、うん、どれぐらいそこにお金とかエネルギーをかける気持ちがあるのか、
うん、
その部分、なんかそういうこと多分考える人あまりないと思うんですけど、
うん、考えないと思う、言われないと絶対考えないと思う、そんなこと
で、4つ目はあと子供を持つことがどれだけ大事か、自分にとって、
うん、そこね、
そこはすごいかなと思います。できれば同じような気持ちの人と、うん、あのくっつく方が後々そんなになんかなんていうかね、こんなはずなかったっていうのは防げるかなと。でしかもそれも子供が持てるかどうかっていうのもまた分からない部分であるので、ただ例えばね、あの子供を普通に子供も持てたらいいけど、もしそうじゃなかった時にじゃ あの養子取りますかとか、どんないろんな方法でこうとにかく育てるという経験をしたいんですかとか、そこまでね合わせてあの考える、で考える、うん、かつそれはパートナーにシェアして、そこもできれば、うん、あのすり合わせして結婚する方が後々いいかなと、うん、でもまあそれは私たちには当てはまらなくて、私たちは割とこう、うん、彼は絶対欲しいと思ってて、私はええ分かんないって感じだったんです、結婚した
時、
だからなんか4年間もう2人で自由になんか独身の同じようになんか旅行にも行ったし楽しく暮らしてましたって感じなんですけど、なんかでもやっぱり彼がどうしても育てる経験したいっていうタイプだったので、じゃあまあ一人まあ産んでみて、もしそれがそんなになんか2人目以降はオプショナルみたいな感じで、
お
そうなんですよ、
いいですね、
うん、でもだからそこら辺も合わせてね、あの別に自分はどっちでもいいけど相手がどうしてもって言うなら最大限努力しますよって人だったらそれでもいいですし、
そこはね、そう、うちもそうだったんですけど、ディールブレーカーなんですよ、それ以外に、あの子供は、うん、子供を産むか産まないかっていうことは本当に、で私の場合はその私はその欲しかった時期があって、うん、でもそれ結婚した後に分かったんですよね、
あ
彼がそんなに欲しくないんだっていうのが分かったのが、
うんうんうん、
で私がでもその間にそうやってるうちにそのまだそのなんてチャイルドベアリングエイジの時は、
うん、
子供それであのすごい生理の問題があってすごい大きな問題で、なかなかもう妊活どころの、はい、妊活っていうかその妊娠治療の話どころじゃなくなっちゃって、
うんうんうん
う
ん、
でそうやってるうちになんかこうやむやになって、で私もじゃあまあしょうがないよねっていう感じになって、でそのけ、うん、あの子供は産まないことになったんですけど、
うん、
彼はそうやってやってるうちに子供なんていらないって、最初はまあ君が欲しかったんだったらいいよって言ってたんですけど、
うん、
そう言ってるうちに私の生理の問題があって、そう言ってるうちにあのいやいらないでしょって話になって、
うん、
みたいな顔がありましたね、うんうんうん、それでまあお互い話してうやむやになった部分もあるけれど、
うん、
話してまあまあこれはそうだねっていうことになったんですけど、
うん、
まあもう子供は産まなくてもいいね、子供はいらないねっていう話にはなったんです
けど、うん、
やっぱなんかそうやって、ね、そうなんかわだかまりが残ったまま、その欲しい側がわだかまりが残ったまま結婚を続けていくっていうのは結構辛いことですよね、
うんうん、
なのであのお互いにそこは話し合った方がいい部分ですね、うん、結婚する前に分かった方がいいことですね、
う
ん、ね、
そうですね、まあ、でも分からない部分もあるのでね、これは本当に
そうなんですよ、
そこもまあ難しいところではあります、人も変わったりもするし、
そうなんですよ、
でも欲しくなくなったりするし、
そう
逆もあるかなと思うんですけど、
それをなんかこう妥協じゃなくて、うん、こうポジティブな合意ですよね、お互いの、
う
ん、
そうですね、
うん、
それができればいいですよね、
本当にそう思います、う
ん、特に子供なんてミドルブランドがまあないですからね、持つか持たないかですからね
本当本当
そうなんですね、あともっと言うとね、本当になんかいろんなものが医療とかが発達して男女どちらでも妊娠できるようにすればいいのにとか思いますけどね、
本当だよ本当
本当にそうなんか、いろんなことがもっと変わってくるから、まあごめんなさい、あの5つのうちの最後は実は今マリコさんが言ってディールブレーカーは何かってことなんですね、ディールブレーカーは何かっていうのを自分に問うこと、例えば浮気は絶対ダメとか言う人もいる、うん、でも浮気は絶対ダメって言うんだったらその浮気の定義も自分でしなきゃいけないんですよ、どこからどこまでが浮気とかね、うん、例えばその ある女性と親しくなってテキストを親密にし合うのもこれもダメなのかどうかとか、そこまでしないとなんか後々やっぱり問題が起こるんですよね。これは浮気なのかどうかとかって悩まなきゃいけないので。
なるほどね。そこでなんかこう、うん、ググったりするんですよね。ググったりして
お菓子買ったんですよ、それ。あとはいろんな人の周りの意見を聞いたりして、これっていいの悪いのって、それは決めるのはあなたですからっていう話なんですけど、でもなんかここは本当にすごい最初から結婚する前に細かく決めておくのは多分難しいと思うんですけど、でも一回はやっぱり考えてほしいんですよね、今言ったことは少なくとも、うん。で、それは別に結婚した間に変わっても全然それはいいんですけど、そこでやっぱりさっきの何でも言い合える関係っていうことと、まあ、お互いにできればその感情のマネジメントをもう学んで、ある程度こうできてる大人の2人だったら、そこでうまくいく確率は高いと思うんですよ、お互いに。
なるほどね。なんかこういろいろ自分に聞いておかなきゃいけないことってなかなか分からなくて、相手に求めることばっかりがこう頭にありますよね。特に結婚する前とか、うん、多分それでエンゲージした後とかでも、婚約した後とかでも、
はい、
それは自分に取っとくべきですね。ありがとうございます。
Well, listen until the end. 皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。やつこさんのお話すごい役に立ちませんか？多分ね、デート中の人とかね、これから結婚しようってエンゲージした人とかでもですね、結構役に立つと思います。ぜひぜひ最後の5つの質問は自分に聞いてみてくださいね。で、最後にですねお知らせがあります。いつも言ってることなんですけども、私の Facebook 無料グループがあって、それはですね、スーパーウーマンのラウンジというものなんですけども、これはですね、このポッドキャストでも、インスタグラムでもお話ししてない結構詳しい内容をこちらのグループで、生理についてお話ししています。で、生理の問題とかがあったらですね、ぜひぜひこちらの方に来て気軽に質問してってください。で、それから私もクラブハウス実はやってんですよ。で、クラブハウスの私、この自分の、自分のこの、なんていうの、このアカウント名がですね、多分英語でマリコ今だって探せば出てくるのと、アットマークマリコ今、だから、MARIKOIMA。もう一度言いますね。アットサイン、MARIKOIMA で出てきます。そんなにですね、私自身が、こう、特別、この生理の話を意気込んでしてるわけじゃなくて、私は人に呼ばれた時にやってる、今のところやってるだけなんですけど、これから、どしどし、クローズドグループで生理の話についていろいろ質問も受け付けようかなと思ってるんですけど、まだアンドロイドですね、アンドロイドの方たちが入れないっていうこともあってですね、あまり大っぴらに宣伝してません。でもやるときになったら、インスタグラムで宣伝とかするので、ぜひぜひ、もし生理の話を特別聞きたいとかっていうのがあったらですね、クラブハウスにも遊びに来てください。では、これで終わりにします。Thank you for listening. See you next week. Bye.